ます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。さあ、今梅雨ですよね沖縄梅雨に入ったと思いますが、もうずっといい天気で太陽さんさんという沖縄ですが、天気予報見てもね、今日も晴れ、そして明日も晴れみたいな、ちょっと晴れが続いて、まあいいことですけどね、主婦にとっては洗濯物もできますし、洗濯日より、家事もね、やっぱり天気がいいと家の掃除もしやすいじゃないですか。気持ちもちょっとね、よし頑張ろうっていう気持ちになって、掃除もしやすいんではないじゃないかなと思うけどもね、やっぱりちょっと雨は降らないと、まあ大変なこともあるのかなという去年も梅雨だったんですけど全然雨降らなかったのでね、今年も同じ感じになるのかな。まあ来週あたりちょっと雨っていうね、予報もありますけども、わからないですね。ただね、この天気で、昨日一昨日と、セルラースタジアムでは野球もあったじゃないですか。私は行けなかったんですけれども、まあ、たくさん行った方いるとは思いますが、やっぱり雨よりはね晴れてる方がいいですし、でも夜は少し寒くないですか。風もちょっと強いので、またその風でね、冷たい空気もちょっと肌に当たっては、寒いなと感じるので、セルラースタジアムに行った方の話によると、やっぱ夜はすごく寒かったよっていう方もいたりね、ちょっとまだ洋服はねどういった感じで何着ようかなって悩む方いますが、あ、でもやっぱり夜は、あ、昼はねノースリーブ多いかな。私も今日ノースリーブですし、外見ててもノースリーブが多いですね観光客かな、沖縄の人もそうだと思いますけど、昼と夜とね少し気温差あると思うので、まあ体調管理はしっかりと、日焼けもねしますからね、もうこの時期からは、日焼け止めも塗りながらね、この梅雨も、楽しんでほしいなと思います。さあ、それでは今週、今日もお時間までお付き合いください。今週は先週の木曜日に、ユンタク時間といって、発達障害を持つ子どものお母さんお父さん、親がですね集まって情報交換ができるユンタク時間という、イベントを行ったので、そのお話を少し、行いたいなと思います。まあ、この番組が始まって今回で2回目なんですけれども、3回目かな、2回目ですね。今までもね、親同士が集まっていろいろお話ができるということで行ってたんですが、番組始まってからは2回目ですね。前回も4名の参加者が来てくださって、今回もね4人来てくださいました。前日までは3人の参加者だったんですけど、当日お昼あたりぐらいに今日参加したいですという方がいて、そして私も合わせて5名ですね、参加者4名の私合わせて5名で、お母さんたちと一緒に、いろいろなお話をする時間を過ごせました。 4人のうちの1人は前回にも来てくださった参加者で、今回で2回目の参加になります。で、3名、あとの3名の方は初めてお会いする方々で、私の Facebook ページを見て、そこからイベントがあるんだっていうことを知った方や、あと別の方からこういった情報を聞きましたということで来てくださった方だとか、そういった3名ですね、新しい3名のお母さんともお会いする時間がありました。何を話したかというとですね、まあ簡単にいろいろなね、自分たちの子供はこういった、障害を持ってますよっていうお話をしたり、で1人は今診断を受けたばっかりで、グレーゾーンっていう方もいらっしゃいました。あとはですね、私と同じように、知的障害を持つ子どものお母さんがいたりだとか、そういった中で情報交換もしながらですね、でもね、なんか私のこのユンタク時間で思うことって、こう固くみんなでちょっとこう緊張し合いながら話をするっていうよりも、本当に最初から参加した方が、あ、なんでこんなにこう皆さん、なんだろう、緊張し合わないで初めてなのにいろいろこう話ができるんだろうって思うような空気をね、作っていきたいなと思いながら、イベントを開催しているので、本当に初めての方でも、なんだろう、フレンドリーにこうお話ができる、そこは私も良かったなって毎回思います。私自身もやっぱりね、皆さんが緊張しないように話ができるようにということで、いろいろ考えながら、私の話もしたりで、いろいろ話を聞いたりもするんですけれども、そんな中でね、その空気を作れることっていうのは、これ私の力とかじゃないですよ、参加してくれる方々がね、そういった雰囲気作りをしてくれるのはすごくありがたいなって思います。どうしても初めて会う方たちって緊張するじゃないですか。だからそういった空気がね、ゆったりと、そしてこうリラックスできるような環境を作れてるなって、前回もそうですし、今回もそれはね、すごく良かったなと思いました。あとはね、私も知らなかったイベントを紹介してくださったり、あれもありました。あれっていうのは、支援のこう国のね、支援の方法、その中でね、子供を持つお母さん方って児童手当、国から支給される法律のね、支給されるもので、児童手当ってあるじゃないですか。障害を持つ子どもの家庭にはね、児童手当と別で特別児童手当っていうのがあるんですね。障害を持っている子どもに、送る手当ということで特別児童手当ってあるんですけれども、私はそれは分かっていたんですけれども、それとまた別で、子どもの、この障害の重さによって、また診断書を出して、そして、検査が必要なんですけれども、その審査が通ったら、またその特別児童、手当と別で福祉手当というような、福祉手当だったかな、すいません、ちょっと正式名称忘れたんですけれども、福祉手当というような別のまた手当がね、この障害の重さによって、重度であればあるほど、そういった手当を支給するっていうものがあったんですよ。そういった知らなかった情報を、私たちはそういう手当も国から支給されてもらってますよっていう、あ、そうなんだって、知らなかった情報をね、やっぱり知ることができて、私も良かったなと思いました。また知らなかったことだけじゃなく、私自身が三男くんに行っているこの、なんていうんですか、関わり方とかをね、他のお母さんはどうしているって って、私こういうことで困ってるんですっていう時に、私はこういうか、こういうことしてますよって言えたこともね、アドバイスではないですけれど、こういったことをしているっていうことが言えたっていうのは、またそこでも情報を与えることができたかなっていう。でそれをまたどうお母さんたちが受け取って、自分のものにしていけるのかなっていう、そういった部分もね、私自身もそういったお話ができたことは良かったなと思いました。あとはね、同じ、障害を持つお母さんが今どういった形で子どもたちを、学校に通わせているか、同じ障害があっても私の三男くんは公立学校の支援学級、もう一方は特別支援学校に通っているというお母さんのお話を聞いたときに、同じようなこの障害の、持っている同じ子供なんですけれども、似た子供ね、だけどやっぱりこう別々の道で今過ごしているわけですよ。そういった形で本来ならば私のこの三男くんも特別支援学校なんだけども、あえてこの子は私は公立の支援学級がいいっていう思いでここに通わせているので、二人もし三男くんが支援学校だったらどうだったんだろうっていう、そのお母さんのお話を聞けた時に、あ、じゃあやっぱりこの子にはここでせっかくいるならここでの伸ばせるところはもっと伸ばそうって思ったり、特別支援学校にもし行くことがあるんだったらこういったことも、この子には与えられるかもしれないという、そういったね、見比べるではないですけど情報を、またもらえることができたかなと思います。で改めて今この子がここにいる意味を私自身も知れましたし、でいるならばやっぱりこういったことをこの子にももっともっと、させてあげたいなって思うきっかけにもなりましたね。あと一番やっぱりすごく感じたことは、グレーゾーンの子供を持つ親、また発達障害を、診断されているんだけども、どうしても受け入れる日もあれば受け入れられない日もあるという、正直な気持ちはそうなんですっていうお話も聞きました。受け入れてるんだけど、なぜかこの日はやっぱりこの子は違うんじゃないかなって思う日もあるっていう、毎日ねこの1週間こう1ヶ月っていう過ごしている中で、本当にもう浮き沈みではないですけど、こう自分の感情もねこう揺れることがすごくありますって、受け入れたい自分もいるんだけれども、そうじゃない自分もいたりする、まだまだやっぱり自分には時間が必要なんですっていう、お話もね、聞きましたね。私も受け入れながらも、そうじゃないんじゃないかなって、まあ、今は思わないかな、でもそういう時期も確かにあったので、その気持ちもやっぱりわかるなと思いました。いろいろなお話ができたこの時間はね、本当にこれからも続けていきたいなと、改めて感じる時間を過ごせました。またいろいろなね新しい出会いもあって、すごく嬉しかったです。3ヶ月に一度このユンタク時間開催します。今度はですね、3ヶ月だと8月になっちゃって、お母さんたちがね、今度8月ですよね、この日ねお盆ですよって言われて、はあ、どうしようって考えて、9月にじゃあ行いましょうかっていうことで、今度は9月に開催をする予定となっておりますので、またお時間近づいたら、詳細、紹介します。ぜひぜひお時間に、スケジュールね合う方はぜひ9月予定してますので、参加、ご参加ください。お待ちしてます。ブーマクー戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは 知的障害重度と診断された7歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。先週も話したんですけれどもね、三男くん今デイサービス探しています。今まで通っていたデイサービスが閉まっちゃったので、もう完全に本当にもう閉鎖したんですよ。閉まっちゃったんです。ですので新しいデイサービスを探さなくてはということで、2つ通っていたんですけど、その1箇所が閉まって、今まで通っていたもう1箇所に今はちょっとお世話になっていてですね、そこに私が仕事の時とかどうしても、スケジュール入っている時はお願いしますということで、今月だいぶお世話になってます。今日は三男くんお迎えに行って、また明日もという形でね、デイサービス利用できない日は、私がお迎えに行くんですけれども、さて6月どうしようということでですね、またここも縁があって新しいデイサービス一応見つけることはできました。以前通っていたこのもう閉まっちゃったデイサービスなんですけれど、そのデイサービスで管理者として働いてた方が新しく6月にデイサービスをオープンしますということで、そこを見学に行くことになってます。ぜひぜひそこのデイサービスに通ってください。もしよければぜひ見学もして体験もさせて、よければここで見ますよっていうね、声を聞けて、ぜひじゃあデイサービス見学に行きたいですということで、今度の土曜日に行こうと思ってます。三男くんも一緒にね、環境を見ながら、どういったところかなということで、やっぱり一番は三男くんが通うわけですから、三男くんにとっていい環境なのか、そのね雰囲気作りはどういった形で行っているかっていうのをやっぱり見たいなという思いと、一番ここにまた通わせたいなって、もしね通えるんであればここお願いしたいなと思うきっかけは、この閉まっちゃったデイサービスで通っていた子どもたちが数名そこに移動する形でデイサービスに通いますよっていう保護者の声も聞けたので、やっぱり友達の、ね、環境が変わらないことが一番じゃないですか。今まで一緒だった友達みんなバラバラになって、スタッフもバラバラになって、全てが新しい環境になるっていうのは三男くん自身も、心の変化がやっぱり出ちゃうし、どうしても今まで安心だった場所がまた新しくなるっていう少し不安も出るところもあるので、一番そこなんですよね。新しい環境で、そこにまた顔なじみのお友達がいたり仲のいい友達がいると、環境は新しくてもそれで少しまた馴染むことができるだろうなという、その思いからね、そこに通えるんであれば通いたいなということで見学に行こうと思ってます。三男くんもね、もうずっとこの今まで通っていたデイサービスに通えなくなってから本当に毎日のように言うんですよ。明日はって、明日はどこのデイサービスっていうことですよね。お母さん明日は明日はって聞くんですよ。明日は学校行ってどこどこのデイサービスだよって言うんですけれど、もうずっと同じデイサービスが続いているもんなので、明日はって以前よりもね聞くようになりました。おとといはそのもう閉まっちゃったデイサービスの名前をこの子本人が言うんですよ。どこどこはって、そうねどこどこはねもう行けないからどこどこだよって、別のデイサービスをね行ってみたり、ってちょっとね三男くんも何か感じているのかなという、行きたいなっていう思いがねなんか伝わるなって思いましたね。あ、それぐらい本当にこの子の通っていたデイサービス楽しかったんだろうなとか、すごくスタッフにも恵まれていてたくさんの友達ができたんだろうなと、三男くんのねこの言葉を聞いてよく思います。土曜日見学に行くんですけれども、また三男くんにとっていい環境だったらいいなと、思いますね。で、新しいデイサービス、見学に行ってきます。 さあ久しぶりに曲をお届けしたいなと思います。私ね、もうショートカットに切って1週間かなちょっと経つんですけど、少しずつ慣れてはきました。本当に5年ぶりのショートなので、おーこんなに短いかと、一番は本当に髪洗った時に思います。あれ髪がないって思うぐらいこんなに短くなってんだって思うぐらいね、バッサリのショートなんですけれども、検索したんですよ、ショートカットが似合う女優みたいなどういった女優がショートカットやっぱ似合ってたかなっていう、ちょっとねそういった方を目標にしながらではないですけど、お手本にしながらどういった方がいたかなってちょっと検索したら、誰を思い出しますか、ショートカット。私の中でパッとショートカットのイメージってなると、今映画もやってますよね、長澤まさみさんだとか、あとは、広末涼子とか、もう世代的にね広末涼子すごく可愛いって思ってた時期もあったので、とかそういった、米倉涼子とか、そういった方を、ね、思い出すんですけれども、私が検索した中の、女優のショートカットの女優ランキング1位がなんと沖縄の女優さん新垣結衣ちゃん、あの方がねガッキーですよが1位だったんですね。あそうだ、ガッキーもショートだと思って、ショートとってもそういえば似合うよなって思ったんですよ。といった流れからこの曲、お届けしたいなと思います。楽器もね、いろいろ曲を出しているんですよ。知ってましたか、いろいろな方の、自分のねこの曲もオリジナル曲も出していますし、カバー曲としていろいろな方の、曲もね歌っているですけれども、その中からこの曲お届けしたいなと思います。新垣結衣ちゃんで Days。
君と見に行こう、空のその向こう、どんな形の明日が見える、もっと遠くまで、素顔のまんまで、二人でしか見
新垣結衣ちゃんのデイズお届けしました。とってもね可愛いですよね、楽器のこの声、歌声だけじゃなくても普段の声もねすごく癒される、透明感のあるね、可愛い声なんですけれども、曲歌を歌うとねまたその透明度が増して、可愛い、本当になんか癒される声だなと思います。またこのデイズもねすごくいい曲だなと思ったので、かけさせていただきました。さあエンディングになりました。今日も、お時間お付き合いいただきありがとうございます。この後私はね三男くんのお迎えに行きます。 学校にお迎えに行ってね、今日何しようかな、天気いいからな、公園に行きたいって言うんだろうなと思いながらね、ちょっと日焼け対策しながら行こうかな。夕方ぐらいがいいですよね、やっぱね。うん、夕方ぐらいがね、日も落ちてそれでも暑いですからね。三男くんと一緒によし頑張って公園行きます。この番組ではあなたのメッセージも、お待ちしてますので、ぜひぜひ、あなたの声聞かせてください。私の Facebook ページ白間光からでもいいですし、この FM 那覇の、メッセージメールでもよろしいです。メールアドレス 780@fmnaha.jp、 ぜひぜひあなたの声聞かせてください。お待ちしてます。さあ、それでは、来週のこの時間10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間光でした。ありがとうございます。バイバイ。